イザヤ書40章10節と11節。見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。日本にはどんな小さい町にも居酒屋があります。仕事が終わってまっすぐ家に帰る人はほとんどいません。同僚と一緒に居酒屋に寄ってから帰るんです。酒を飲み、料理をつつきながら仕事のことや家庭のことなど愚痴を吐き出します。それは同僚から、時には店の親父さんやおかみさんから慰めの言葉を聞きたいからなんです。思うようには生きられない難しいことの多い世の中で、誰しも慰めを求めています。慰め、励ましがなかったら仕事をやり遂げよう、家族のために働こう、そういう気持ちがくじけてしまうからです。誰もが慰めを必要とし求めています。でも自分のことを理解してくれ、優しい言葉で心を温められる、そんなことは多くはありません。求めて得られないときには、一層惨めな気持ちになるかもしれません。また人からの慰めは、一時的には効き目があっても、そんなに長続きするものでもないのです。しかし神様は違います。神様は私たちが辛い時でも、寂しい時でも、私たちがどんな状態の時でも、私たちと共にいて、私たちを慰めてくださるお方です。神様の慰めほど力強いものはありません。イザヤ書40章は、慰めよう、慰めよう、私の民よという言葉で始まっています。神様が慰めの神であると宣言されているんです。今日は神様がどのように私たちを慰めてくださるのかご一緒に学んでみたいと思います。第一に、神様は私たちの罪を許すことによって私たちを慰めてくださいます。慰めよ、慰めよ、私の民よ。この言葉は直接的にはエルサレムからバビロンに捕虜となって引かれていった人々に対する言葉です。バビロン帝国はエルサレムの王族や技能を持った人たちを自分の国に連れて行きました。それをバビロン捕囚と言います。ネブカドネツァルが即位した紀元前の605年から始まりました。青年ダニエルがバビロンに連れて行かれたのもその年のことです。紀元前587年、ネブカドネツァルはエルサレムを神殿もろとも滅ぼしました。そしてさらに多くの人々を捕虜として自分の国に引いていきました。神殿の聖なる器具もバビロンに運びました。それはユダヤの歴史の中で最も暗く絶望的な時でした。このバビロン捕囚はユダヤの人々がバビロンの世界支配の犠牲となったものなんですが、その原因はユダヤの人々が誠の神様を捨てたことにありました。彼らは異教の神々、偶像の神々を取り入れまして、あちらこちらにそうした神々のための祭壇を築いて、そこで犠牲を捧げたのです。エルサレムの神殿はないがしろにされまして、その神殿の中にさえ偶像が持ち込まれる、そういうありさまでした。信仰が崩れたら政治は腐敗します。政治が腐敗すれば社会は混乱します。そして社会が混乱すれば家庭も崩れます。権力者は 賄賂を要求し、金持ちは貧しい人々を支えたい。家庭から両親への尊敬や子供への愛が消える。神様はイザヤやエレミアなどの預言者を通して王たち、有力者、また一般の民衆を戒められたのですが、人々は神様の言葉に耳を傾けようとはしませんでした。そしてついにエルサレムに滅亡が望み、神殿が壊されたのです。それは人々が犯した罪に対する神様の裁きでした。そしてその神様の裁きは正しいものでした。神様は何度もその裁きを思いとどめ、人々が神様に立ち返ることを願い、長い間待っておられたんです。ところが人々は王様をはじめとして民衆に至るまで頑固になって神様の憐れみを求めませんでした。では、罪を犯したユダの人々は永遠に罰せられたままだったのでしょうか？いいえ、ユダに対する神様の刑罰は無期限の終身刑ではありませんでした。その刑期は70年と定められていたのです。出エジプト記の20章の5節6節にこんな言葉があります。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。で、ここには、罪に対する神様の正義の怒り、それが記されていますが、同時に神様の大きな大きな恵みが、語られています。そして神様の恵みはどんな場合でも神様の怒りよりも大きいんです。出エジプト記の20章5節6節で刑罰は3代4代でしたね。ところが恵みはどうですか？千代です。3代4代と千代。まあ暗いものにならないほど神様の恵みが大きい。そういうことが聖書に書かれています。ペルシャのキュロス王がバビロンを滅ぼしました。そしてユダヤの人々にエルサレムに帰って神殿を再興することを許しました。それが紀元前の538年です。バビロン捕囚が始まってほぼ70年後になります。一世代は40年と言われますよね。ですから70年というのは2世代に満たないわけです。一世代半と言っていいでしょうか。神様は刑罰の期間を3代4代だと語られた。にもかかわらず、神様は3代4代にもならない一世代半で人々に許しを与えてくださったのです。エルサレムに優しく語りかけよう。これに呼びかけよう。その苦役は終わり、その咎は償われていると。イザヤ書40章2節。この言葉は神様の許しの宣言です。神様は許しの神様です。人を罰するときには最後の最後まで忍耐して悔い改めを待っていてくださり、人を許すときには、何とか早く許そうと、その刑期を縮めてくださるのです。詩編の103編、8節9節にこう書かれています。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはおられない。罪を犯したユダは、この神様の恵みによって許しを受けました。私たちに必要なのは、そうした許しの恵みです。私たちは 神様からのこの許しを得て、罪の許しを得て、初めて魂に深い慰めを得ることができるからです。第二に、神様はユダの人々に回復を与えることによって人々を慰められました。キロス王の勅令によってエルサレムに帰っていた最初のグループは、エズラ記によりますと 42,360 名であったとあります。奴隷や歌うたいが7,337 人いたというわけですから、合計すれば5万人ほどになりますね。そこには神殿で使えるレビ人たちがいました。彼らは神殿の聖なる器具をエルサレムに運んだのです。その神殿の器具はバビロンによって奪われたものでしたね。で、キロス王はバビロンを征服したんですから、バビロンが奪った神殿の聖具、器具はクロス王のものであるはずです。ところが、クロス王はそれをユダヤの人々に返したんです。そして、聖なる器具を収める場所、神殿の祭典を許可しました。国を滅ぼされ、そこから捕虜になって捕らえ移された人々が、もう一度自分たちの土地に帰る。そこに神殿を再建する。そんなことは、どの国の歴史にもなかったことです。しかし神様は実際にそのことをしてくださいました。それは歴史の不思議の一つです。この歴史の事実は神様が回復の神様であることを教えています。イザヤ書の40章1節のところで、慰めよ慰めよ、私の民をあなた方の神は仰せられるとありました。イスラエルは神の民とされ、神はイスラエルの神となられました。ところがイスラエルは神様を捨てたために、もはや神の民でなくなったのです。ところが神様の方はイスラエルの神であろうとし続け、イスラエルの罪を許し、イスラエルを私の民と呼んで、またご自分をあなた方の神と呼んで、もう一度ご自分がイスラエルの神となり、イスラエルが神の民となる。その神と神の民との関係を回復されたのです。私の民、あなた方の神という言葉がそれを表しています。捕囚の民が祖国に帰還する。しかもそれが二世代のうちに実現する。そんなことは誰も想像することすらできなかったことです。しかし神様はそのことが起こる200年も前にそのことをイザヤによって正確に予告され、予言しておられました。それは人々に希望を与えるため、忍耐して回復の時を待つように教えるためでした。捕囚から帰った人々が見たのは、瓦礫の山となったエルサレムと、ユダヤの人々に敵対する諸民族でした。しかし彼らは、その神の言葉によって、神様からの慰めと励ましを得て、神殿の再建とエルサレムの復興のために働いたのです。回復の神様は実に人々と共に働かれました。人々の慰めとなられました。神様の慰めは力強く私たちに希望を与えます。忍耐を与えます。困難に立ち向かわせてくれるのです。第三に神様はその全能の力とそして深い愛によって神の民を導いてくださいます。イザヤ書の40章の3節から5節にこうあります。 荒野で叫ぶ者の声がする。死の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なる者が共にこれを見る。まことに主の御口が語られる。古代には王様自らが何十万、時には百万という軍隊を率いるときに、まずは土木隊が派遣されます。大きな軍隊が苦労なく通れるように道布陣が施されます。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。というのはそのことから来ています。これはペルシャからエルサレムに帰還する人々、まあ、たかだか5万人ぐらいの人々ですが、目に見えるところは小さな群れかもしれません。しかし、神様が天の万軍を伴って彼らを導いておられる。その荒れ地を神ご自身が、神の民の王であるお方が大軍を率いて行進される。そういう力強い有様を表現しているのです。エルサレムに帰還する人々の父祖は、エルサレムからバビロンへの長い荒野の道を足かせをつけられ、手かせをつけられ、縄でつながれたりして、裸足で歩かせられました。それは絶望の旅、涙の行進でした。しかし、神の時が来て、その子供たちは、長い道のりに必要なすべてのものを備えられ、希望と喜びを持ってエルサレムに帰ってきたのです。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にあると十節にあります。神様の力強い導き、それが彼らの慰めであり、また私たちの慰めでもあるのです。それだけではありません。神様は人々の羊飼いとなって人々を導いてくださるというんです。11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。神様が王、その民が軍勢、神様と神様の民との力強い関係を表していますけれども、神様が羊飼い、神の民が羊というのは、神様と神の民との密接な関係を表しているように思います。詩篇23篇1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩篇23篇は、神様に守られ、養われ、導かれる幸いを見事に歌っていました。神様は罪を許し、壊れた関係を立て直し、さらに羊飼いとなって、弱いものをその腕で導き、小さいものをその懐にかくまって守ってくださるのです。捕囚から帰ってきた人々は、そうした羊飼いである神様の導きを体験し、大きな、また深い慰めを受けました。このイザヤの予言ですが、これはイスラエルが捕囚から帰ってきた、それで成就してしまったのではありません。イザヤ書はその後に来られる救い主を指し示しています。その予言はイエス・キリストによって成就するのです。救い主イエス様が来られた今、 イザヤの予言は毎日成就しています。イエス様は今も罪の補修、罪の奴隷となっている人々をそこから解放しておられます。神と人とのただ一人の仲介者として、神様と私たち人間を結びつけ、罪によって失われた祝福を回復してくださっています。そして私たちの羊飼いとなって、私たちを愛し、守り、養い、導いてくださっているのです。ですからハイデルベルク信仰問答はこう言うのです。問い、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか？答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることです。イエス・キリストこそ私たちの慰めです。このお方こそ気休めでもない、一時的なものでもない、本物の力強い慰めを私たちに与えてくださいます。神様の御顔から目をそらさないでください。神様に背を向けないでください。神様の憐れみを求めましょう。自分の殻に閉じこもっていないで、イエス・キリストのこの恵みに向かって一歩を踏み出しましょう。そして日々の生活の中で神様の慰みを豊かに体験したいと、そう願います。祈りましょう。主なる神様、あなたは許しの神様です。回復の神様です。慰めの神様です。御子イエス様が十字架と復活によって許しと回復をもたらしてくださいました。私たちの羊飼いとなって私たちを慰めをもって導いてくださいます。あなたから離れさまよっていた私たちでしたが、今はあなたの牧場に立ち返りました。身腕で導き、懐の中に守ってください。あなたの慰めによって力づけられ、日々を歩むものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。